おはようございます。9月7日主日礼拝の御言葉を共にお聞きしたいと思います。最初にお祈りを捧げさせていただきます。全能の父なる御神様、新しい月が与えられましたことを心より感謝します。どうぞまだまだ暑い中です、私たちの心と体を支えてください。それぞれ今それぞれの場所でこのあなたの御言葉に聞き従おうとしております。こうして共に御言葉を聞き、そしてあなたの恵みを共用できる、共有できる、その祝福と恵みを心より感謝いたします。私たちが御言葉によってつながれているのだということを、どうぞお一人お一人が力強く思うことができますように導いてください。それぞれの置かれている場所の状況は違うかもしれませんけれども、こうして共に御言葉を聞く仲間であることをしよう思いながら、それぞれの歩みをまた一週間、またこの月も歩み始めることができますように導いてください。この祈りの友が私たち一人一人こうしてつながっていることを忘れることがありませんように、あなたの祝福がともどもに導かれていることを感謝しながら、またあなたを見上げ、そのことで目を上げて生きていけますように、皆によって祈ります。アーメン。ルカによる福音書、今日より第7章に入ってまいります。これまでの6章はイエス様の教え、よく平地の説教と言われたりいたしますが、その説教を読んでまいりました。そしてこの7章からはいよいよ今度はイエス様の病の癒し、あるいは奇跡の技がずっと書かれているところなんですね。以前にも申しましたけれども、福音書というのはイエス様のご生涯の出来事について記しているわけなんですけれども、イエス様のなされたすべての出来事や奇跡や言葉を記録することは、とても当時、すべてを網羅するっていうのはできなかったんですね。羊皮紙といって、こう書く紙も分厚いものです。巻物であったものですから、書くスペースというのもとても限界があった。だから、今のようにね、自由に何でも書きたいだけ書けるなんていう状況ではなかったわけですよね。で、どうしてもそこでは、取捨選択と申しますか、これとこれと特に大事だから、これは書こうよねっていう、そのような取捨選択が行われるわけですよね。ですから、ここに書かれている、特にルカという人が、このイエス様のご生涯をまとめた、このルカによる福音書というのは、本当に重要なものだけを、やっぱりこれだけは、と、みんなに知らせたい、と。今日の、7章の一節からは、百人隊長のしもべを癒す。どうしてね、この、出来事が、選ばれているのか、いろんなね、取捨選択の中で、この出来事が、重要だというふうにルカは考えてね、ここに記したその理由は何なのかということも、考えながら読み進めてまいりたいと思っております。7章の一節。イエスは民衆にこれらの言葉をすべて話し終えてからカファルナウムに入られた。カファルナウムという町はガリラヤ湖の北湖畔にある、港町ですね。北の港町でとても栄えていたんですね。もうすでに前にもイエス様はこのカファルナウムの町で伝道をしておられました。で、今日の箇所とも関連があるので、 ちょっと開けていただきたいんですが、ヨハネの4章、あ、ごめんなさい。ルカによる福音書の第4章ですね。107ページを見てください。その14節で、まあ、ガリラヤで伝道を始められた。最初にね、イエス様はガリラヤで伝道を始められます。そして、4章の16節はナザレに行かれて、ナザレでの生まれ、育った町ですね。育った町では、なかなか、受け入れられないっていうことがございまして、そして、1ページめくっていただきまして、108ページですね、31節、下の段です。イエスはガリラヤの町、カファルナウム、同じカファルナウムですね、に下って、安息日には人々を教えておられた。人々はその教えに非常に驚いた。その言葉には権威があったからである。ところが街道に、汚れた悪霊に取り憑かれた男がいて、大声で叫んだ。ああ、ナザレのイエス、構わないでくれ。我々を滅ぼしに来たのか、正体をわかっている。神の聖者だ。イエスが、黙れ。この人から出て行けとお叱りになると、悪霊はその男を人々の中に投げ倒し、何の傷も負わせずに出て行ったとあります。この奇跡、悪霊の追い出し、悪霊払いというものが起こったのは、カファルナウムの街道の中だったんだというのが33節に出てまいります。これを覚えておいていただいて、今日の箇所にまた戻っていただいて、7章の、その2節から読みます。2節、3節を。ところである百人隊長に重んじられている部下が病気で死にかかっていた。イエスのことを聞いた百人隊長は、ユダヤ人の長老たちを使いにやって部下を助けに来てくださるように頼んだと。その後、長老たちはイエスのもとに来て熱心に願った。あの方、これ百人隊長ですね。そうしていただくのにふさわしい人です。私たちユダヤ人を愛して自ら街道を建ててくれたのですと。ここに、街道という言葉が出てきますよね。このカファルナウムの街道を新しく建て直してくれたと言ってもいいんですが、それはこの百人隊長だったと。その百人隊長が建て直した街道で、さっき四章のところで、イエス様はその悪霊に取り憑かれた男性を癒されたんですね。あの街道は、このカファルナウムの街道は百人隊長が建てた街道だったんだということがわかります。で、この百人隊長とここで言われていることは、これギリシャ語で申しますと、エカトンタルコスという言葉です。エカトンタルコスですね。エカトンというのは100ですね。数で言う100、エカトン。で、それとアクロスという言葉が、ドッキングしてできている言葉で、アクロスというのは隊長、リーダー、長官という言葉ですね。これは、まさに百人隊長なんです。ラテン語でセンチュリオと言いまして、ローマの軍隊の歩兵百人、まあもちろん、百人、60人だから100人、70人とか80人、まあ人数はね、ぴったり100人ではなかったらしいんですけど、まあそういう100人ぐらいの、歩兵をまとめる一個師団の隊長だったということですね。センチュリオ。で、このガリラヤ湖畔というのは、実は当時、ヘロデ・アンティパスという王様が治めていた場所です。ヘロデ・アンティパスというのは、イエス様がお生まれになった時に、ベツレヘムの2歳の以下の男の子を皆殺しにしちゃったヘロデ大王、その息子ですね、ヘロデ・アンティパスです。このアンティパスは、洗礼者ヨハネの、バブテスマのヨハネの首をはねた人物でもあります。父親の後を継いで、ガリラヤとベレヤの地方を支配していたの、治めていたのが、このヘロデ・アンティパスですね。ただし、自分で治めるというのはなかなかできなくて、当時、強大な力を誇っていたローマ帝国に取り入って、ローマの力を借りて、まあ、その地方を支配していたと。まあ、税金を納めたりして、ローマに税金を納めたりしてですね、その代わり、ローマの兵隊に、いわば、 駐留してもらってたわけですね。一個師団、多分100人ぐらい、100人隊、その隊長だったのではないかと。まあだから、この100人隊長というのはローマ人である可能性もありますね。ただし、最近の研究では、このカファルナウムに駐留していたのではなくて、すでにローマの軍隊を引退して、このカファルナウムに住んでいた元100人隊長なのではないか。つまり、退役軍人ではなかったかという説もあります。有力です。だから、退役してっても結構若いんですけども、街道を建てる、寄進するお金も持っていたし、ユダヤ教にこの人たちは、この人物は、ユダヤ人を愛してとありますから、ユダヤ教にとっても、興味を置いて、おそらく、本当に帰依していてんだろうと考えられますね。で、このカファルナウムの地で、ユダヤ人たちと一緒に礼拝をするということを、とても楽しみにしていた。そういう人物であったのではないかと。だから五節で、ユダヤ人を愛してということなんですね。ということは、そういうふうに言われてるってことは、ユダヤ人ではないんです。100人隊長というのはローマ人であったかもしれませんし、カファルナウムにもし退役してこっちにここで住んでるとするならば、この地元の人でユダヤ人でないっていうことは、シリア人とかですね、他の異民族でこの町が気に入って、もともとはここ出身のものであったかもしれないんですけど、そういうものが、100人隊長、ローマのある、怪我をしたり、いろいろ退役をする場合にはいろんな理由があるんですけど、そして、ここに住んでいたというふうにも考えられるんですね。大体、ユダヤ人がですね、このユダヤの地域で、ガリラヤとかそういうユダヤ人が多く住んでいるところで100人隊長なんかになっちゃったら大変ですよ。ローマにすぐ反旗を翻してですね、謀反を起こす、そういうふうに100人隊長ですから、ことになりますから、そんなね、ユダヤ人をね、こんな100人隊長ね、絶対しません。兵役にもつかせなかったり、当時していましたから、ユダヤ人はですね。ですから、これは100人隊長であるっていうことは、ローマ人かユダヤ人以外の異民族であるということは明らかでありました。で、その人がですね、ユダヤ人を愛して、で、自ら街道を建ててくれた。だから、異邦人が街道を建てるっていうのは、そんなことあるのかなと思われるかもしれませんけれども、実は、それは昔からの伝統でした。例えば私は以前トルコを旅行したことがあるんですけれども、イスラーム教の街道とかですね、特にそのそばにこう高い塔があるんです。ミナレットっていう高い塔がありますが、あれはほとんど多くは個人の寄付で建ってるんですね。街道もそうですし、ミナレットっていうのも、後から建てたりするのも、個人の寄付なんですね。これはやっぱりもともと、キリスト教でも、かつては、地の王様とか、有力者が、やっぱり街道とか建てた。そういう歴史があります。ですから、ここでは、寄進してるわけですね。街道を建ててくれたんだ。お金を出してくれたんだ。そういう歴史があるんです。で、その100人隊長が、いいでしょうか。ここが実は大事なんですけれども、その100人隊長が病気になってですね、病を得てですね、いや、死にそうな状態になったから、ユダヤの人たちが何とかしてあげてください、イエス様っていうふうに言ってるのではなくて、見てください。もう一度見てください。二節です。ところが、ある100人隊長に重んじられている部下が病気で死にかかっていたんです。そしてこの人が癒してくださいって言ってユダヤの長老たちに お願いをしたんですね。していくんです。ここに部下と訳していますが、もともとのこの言葉はドゥーロスという言葉で、これはしもべと普通は訳されます。奴隷のことなんですね。100人隊長だと思うから隊長だっていうので部下っていうふうに新教導訳を訳しちゃったんですけど、これは、どうやら部下ではないんじゃないかと考えられています。 この新しい聖書教会共同訳ではここのところはしもべとやっぱり訳し直しています。むしろ家の使用人とか、ずっと、家で、一緒にこう、世話を焼いてくれたりする、そういう人物だったんじゃないか。実際その後の、3節、イエスのことを聞いた百人隊長はユダヤ人の長老たちも使いにやって部下を助けに、これももともとはドゥーロスですね、奴隷です。を助けてくださるように頼んだんです。部下じゃないんです。奴隷なんですよね。で、この奴隷は2節、百人隊長に重んじられている、奴隷だって書いてあります。それが病気で死にかかっているんです。重んじられていると。これも原文のギリシャ語で申しますと、エンティモスという言葉です。エンティモス。これはエンという言葉とティメイという言葉が結びついてできた言葉。ティメイというのは尊敬とかね。それがエンというのはずーっとです。ずーっとその尊敬されてきたっていう意味の言葉。エンティモス。岩波聖書書店が訳している新約聖書では、かけがえのないと訳しています。このエンティモスをね。百人隊長にとってかけがえのないものであったと訳しています。だからですね、だから、そのしもべがかけがえのない、その百人隊長にとってはとってもずっと尊敬した、ずっと奴隷って言ってますけど、おそらくは、ずっと世話をされてきた、してきた、また一緒にこう育ってきた、いつもこう世話を焼いてくれてきた、その彼、家の使用人が病気にかかってて、それはもうかけがえのない存在だったんだって言うんです。だから何とか治してあげたかったんだって言って、もう一度命を取り戻して、元気を取り戻してほしいって言って、そしておそらくはイエス、3節、イエスのことを聞いたとありますから、イエス様の噂を聞いたんでしょう。そういう病を治してくれる人がいるっていうことを聞いて、百人隊長は、藁をもすがる思いで、ユダヤ人の長老たちを使い合って部下を助けてくださるように頼んだ。で、自分は異邦人。だからユダヤ人だったら直接イエス様のところに行きますよね。だけど、自分はユダヤ人じゃないから、イエス様はユダヤ人の救い主として、今活動してらっしゃるだから、この、もしかしたらね、このしもべもユダヤ人であったかもしれないとも考えられていますね。だから、百人隊長は異邦人であったかもしれないけれども、このしもべはユダヤ人であったかもしれない。から、イエス様の噂を聞いて、ユダヤ人のその立法、長老たちに助けを求めた。いや、むしろ、ユダヤ人でなかったとしてもですね、なんとかしたい。もう、藁をもすがる思いでイエス様のところへお願いして、だから、使いを出すわけですよね。そして、そのユダヤ教の長老たちの言葉が、イエス様のところに来て、4節、長老たちはイエスのもとに来て、熱心に願った。あの方は、そうしていただくのにふさわしい人です。私たちユダヤ人を愛して、自ら街道を立ててくれたのです。っていうね。そう語ってるわけです。で、それを聞いて、イエス様は、6節、そこでイエスは一緒に出かけられたっていうわけです。どうでしょうか。もちろん、この後、6節の今日も言いましたように、ところがその家からほど遠からぬところまで来たとき、百人隊長は友達を使いにやって言わせた主よ、ご足労には及びません。私はあなたを自分の屋根の下にお迎えできるようなものではありません。ですから、私の方からお伺いするのさえふさわしくないと思いました。一言おっしゃってください。そして私のしもべを癒してください。と。行けと言えば行けます。来いと言えば来いと言いますから。ここに部下っていう言葉があるので、先ほどのしもべを部下と訳しているのかもしれませんが。で、9節、イエスはこれを聞いて感心し、従っていた群衆の方を振り向いて言われた。言っておくが、イスラエルの中でさえ私はこれほどの信仰を見たことがない。使いに行った人たちが家に帰ってみると、その部下は元気になっていた。つまり、この百人隊長がとっても謙遜で、そしてイエス様の力を本当に信じてて、もう言葉だけで、行けと命じていただければ治りますから。 屋根の下にね、あなたのことを、まあ、当時ユダヤ人は、違法人と付き合わなかったんです。なぜかって、特に一緒に食事をしなかったんです。なぜかっていうと、食べていた時に作ってもらった食事の中にユダヤ人が食べてはいけない。そういうふうに言われている、そういう食物規定のね、いろんなもの、タコとか、豚肉とか、そんなものが入ってると、もうダメですから、だから、危ないですからね、異邦人、他の民族とは食事しなかった。付き合いもしなかった。まして家の中にね、入った、もう家の中に入ること自体はそんな問題でもなかったんですけれども、だからそういうことをしてるから、この百人隊長はもう家の中にまたあなたを入れる、あれはありません。もう、あなたは先生としてね、すごい方ですから、ということを、そのへりくだっている、そういう謙遜な態度を見て、イエス様はとても感心されて、これは素晴らしい信仰だと。イスラエルの中であれさえこんな信仰を見たことがないって評価される。いうのは後から来るんですけど、大事なことはですね、だから、感心されたから癒された。もちろん将来もあるんですけども、でも最初の段階で、今日の6節で、そこでイエスは一緒に出かけられたってことはさ、癒してあげようっていうふうにイエス様は怒る。ところが、百人隊長の方から、いえいえいえ、来ないでください。大丈夫です。言葉だけいただければ絶対治りますからって言ってるわけですよ。ということは、5節の時点、話を聞いた時点で、分かった、癒してあげよう。異邦人だったんですよ。そして異邦人の百人隊長の、しかも、しもべに、が病気になっている。瀕死の状態になる。それを、分かった。その話を聞いて、治してあげようっていうふうに。もうその時点でイエス様は癒してあげようっておっしゃってるんです。これ間違っちゃいけないんです。この後で、とてもこの人の信仰が素晴らしかったから、じゃあ癒してあげよう、じゃないんですよ。もうこの時点で、じゃあ行って癒してあげようっていうふうにイエス様おっしゃっておられるっていうことが、これわかるんですよ。じゃあ、なんで、この時点でイエス様は一緒に出かけられておられるのかというと、一見すると、4節5節の、なんか長老たちの言葉に従ってですね、あの方はそうしていただくのにふさわしい人です。私たちユダヤ人を愛して自ら街道を建ててくれたんですよ。そんな立派な人ですから、どうぞイエス様お願いしますって、わかったわかった。でですね、そんな風に、長老の言葉に促されて、そうかって言ってね、これね、面白い言葉でね、ふさわしいっていう言葉、アクシオスエスティンって言葉で、アクシオスエスティンっていうのは、それだけの価値があるという意味の言葉で、これはちょっとね、いやらしい感じがします。いやらしいっていうのは、損得感情なんです。そうしておいた方がお得ですよっていうような感じの言葉です。だから、我々もね、ちゃんと街道作ってもらいましたよ。だから、あなたもね、イエス様の恩を売っておけばですね、この願いを聞いておけば、きっといいことありますよ。ね。例えばもっと言うならば、これからカファルナームでね、伝道をね、するためにはもう本当に、ここで恩を売っておいたらね、いろいろ助けてくれますよってね、プラスになりますよっていう。なんかちょっと損得感情がここに入っている。そういうね、それだけの価値がある。だからイエス様行かれた。まあ、そんなことは絶対ないんですよ。そんなこと絶対ない。イエス様がそんなことは絶対、まあ、あったかな、わからないけれども。でも、そうじゃないと思いますよね。やっぱりこれは、百人隊長が、かけがえのないって、それぐらい必死になって、やっぱりイエス様、本当にその噂を聞いて、そして、そのユダヤ人の長老たちをわざわざ、これお願いしに行ってですね、助けてくださいってお願いして、なんとかイエス様に取り継いでくださいってお願いしてるわけですよね。逆に言うと、そんなにね、かけがえのない百人隊長から、奴隷ですよね、奴隷、しもべなのに、かけがえのない、すごい自分が尊敬に値する、ずっと尊敬してきたという元々の言葉ですから、これはおそらく、ずっと自分を育ててくれたお父さんやお母さん、親代わりのようにして、 自分を育ててくれた、そういう家の使用人なんじゃないかと考えられますね。かけがえがないと言えるほど世話になってきた人なんだということでしょう。あるいはある解説者はですね、この人物は女性ではないかというまで言っていますね。それこそ連れ合いと言えるほどの関係、奴隷と言いながらも、もうずっと一緒に生きてきた、共に生きてきた、連れ合いと言えるような関係を持ってきた存在だった。だからかけがえがないっていうふうに言えるんじゃないか。実はこのかけがえがないっていうところか、これ同じような出来事が、マタイによる福音書の8章に出てくるんですね。そこでは、この百人隊長の子供ってなっています。これ多分、しもべだったのが子供に変わったんだろうって考えられていますね。なぜか、かけがえのない存在だから、だと。そんな風に言うのはむしろ子供じゃないかっていう。で、同じことがですね、実は、この下を、今日のルカによる福音書の第7章の11節、この出来事の次の出来事が、ヤモメの息子を生き返らせるというの。ナインという町に行かれてイエス様が11節ですよね。その町の門に近づいて、ちょうど母親の一人の息子が、ね、ある母親の一人息子が、死んで、その棺が、つまり大体お墓っていうのはですね、町の外にあるんですよね。そこに、埋めに行くんですよ、墓にね。を担ぎ出されるところだった。その母はヤモメであって、町の人が大勢そばに付き添っていたのは悲しんでいらっしゃるわけですよ。そして、主はこの母親を見て、哀れに思い、もう泣かなくてもよいと言われて、缶に手を触れられて、起きなさいって言うと若者が起き上がった。つまり、生き返らせたわけですよね。このナインのヤモメの息子を生き返らせるっていうのは、他の福音書にはないんです。ルカによる福音書が、もうこれはとっても大事だ。そしてこれこそすごいイエス様の奇跡の、出来事だと言って、ルカが特別ここに、やっぱり記したんです。わざわざここに記した。で、これが息子ですから、もしかしたら、百人隊長の、かけがえのないしもべっていうのが、子供というのとこう、ごっちゃになっちゃったのかもしれないと考えられているんですが、何が大事かというと、ルカは、先ほど一番最初に申しましたよね。どうしてこの奇跡物語、この百人隊長の話がここから始まっているんだ。こう、取捨選択の中で、この出来事が置かれたのか。そして、死者選択の中で、ヤモメの息子を生き返らせる、そのナインの町での出来事を、こうやってこの後に一緒に並べるように置いているのかっていうと、まさにルカが言いたいことの一つ、大事なことはね、かけがえのなさを、かけがえのない存在をなくした人のことなんですよ。百人隊長は、かけがえのないしもべだった。連れ合いだったかもしれない。自分をずーっと育ててくれてきた、面倒を見てきてくれたしもべだったかもしれない。それが今、瀕死の状態になるんだ。その悲しみで、なんとか治してあげたいって思っている百人隊長。これが異邦人であった。から、もう一つは、ヤモメ、ナインという町のヤモメの母親ですよ。つまりもう夫を亡くしたお母さんの本当に一人息子なんです。ずっとこれこそ支えにしてきた一人息子が死んでしまった。これこそかけがえのない存在じゃないでしょうか。そのかけがえのない存在が、しかも両方とも死に関することでしょ。もう死に瀕しているわけですよ。違うでしょうか。まさに、かけがえのないエンティモスな存在が、両方とも死にかかっていた。7章の2節の病気で死にかかっていたという言葉は、エメデン、テリューターンっていう言葉ですね。テリューターンっていう言葉ですね。エメデンっていうのは、 メローっていう言葉、まさに何々しようとしているとか、来たりつつあるっていう言葉の未完了、動詞の言葉ですね。だから継続してるんです。もう、まさにずっとし続けている。で、テレウターンっていう言葉、テレウテ、これはテロスですね、最後。だから一生、その人生の終わり、命が尽きる時です。テレウテっていう言葉、まさに命が尽きようと、まさに人生の終わりに、が来たりつつあると。もうその最中、命を、それを引き戻されるんですよ。イエス様は。ナインのヤモメは死から蘇らせる。そして百人隊長のしもべは、まさに死にかかった。もう死を迎えようとする者からもう一度立ち上がらせていくっていう。かけがえのないものを失うこの二人の存在。しかもですよ、本人じゃないんですよ。本人はもう、ナインの息子はもう亡くなってますよね。そして百人隊長のしもべはもう瀕死の状態で頼めないんです。そのかけがえのない存在を大事に思う者たちが、イエス様にお願いしたときに、分かった、行こうって、直してあげよう、立ち上げようって、そういうふうになっているんです。これすごいことでしょ？で、実は、ルカによる福音書は、五章で、中部の人を癒す、ほら、屋根を剥がして、そしてその屋根からこう、体が麻痺した人を吊り下ろして、イエス様のもとに。そして、直してくださいって頼んだ時にイエス様が、その吊り下ろした人たちの信仰を見て、ここの本人の中部で、麻痺している人はもう喋れないし、体が麻痺してるから、その人が頼むんじゃないんですよ。その、下ろしてくる人の人たちの信仰を見てイエス様は、そこまでこの人のことを思ってやっている、その信仰を見て癒された。これは、ずっとルカによる福音書が、すごく大事にしているっていうことがずっと見えてくると思うんですよ。その本人が、もう頼めない。もう本人が願い求めないような状況にある。でもその人、その存在がかけがえのない存在だ。だから何とかしてほしいっていう周りの人が、頼んだことに対してイエス様は反応して、癒された。ナインのヤモメもそうです。百人隊長のしもべもそうです。屋根を剥がして、中部の人を取り下ろした人もそうなんです。ルカの福音書が、とっても大事だと思って、この取捨選択して残している記録、このイエス様の活動の記録っていうのは、実は、そういうふうに、本人の願いじゃなくて、本人を、その人をかけがえのない人を何とかしてあげたい。何とかしようと。願う。その願いに応えられて、イエス様が癒されるっていう話なんですよ。決してね、ただ、だって置いてあるじゃない。いろいろちゃんとテーマが繋がってるなって思えるのじゃないでしょうか。それは、本当に厳しい状況、辛い状況をイエス様が同情してくださる。憐れんでくださる。悲しいよな。その悲しみを自分の悲しみとしてくださるんだ。だからこそね、癒してあげると聞いてくださるんだ。言い換えるならば、これらすべては何か、取りなしの祈りですね。取りなしの祈りです。取りなしているんです。自分自身じゃないんですよ。もちろん自分のかけがえのない存在なんですけど、その誰かのために、祈り願い、必死になって、本当に何とかして、またそのかけがえのない存在を失った悲しみや辛さを、イエス様はちゃんとそばに来て、癒して、そして支え、守り、導き、そして希望を与えてくださる方なんだよ、ということを、ルカは私たちに伝えたいんじゃないでしょうか。そういうイエス様の姿を私たちに伝えたいんですよ、ルカは。 だからこの人を信じていこうよ。だからこの人のために、人のために祈り願い求めていこうよ。また、そういうふうに祈ってもらえる存在へとして生きていこうよと。そう教えている、そのような、意図、思いというのが込められているのではないかと思うわけであります。お祈りをします。天の父なる御神様、今日もイエス様のあなたのなさったその御業を通して私たちがあなたの思いをちゃんと汲み止めることができますように、受け止めることができますように導いてください。自分のことばっかりを祈り願っている愚かな私たちです。自分の好き嫌いばっかりを結局は通してしまう私たちを主よ憐れんでください。かけがえのない存在を本当に大事にすることができますように、また亡くして悲しみにある方の上に特に力と癒しを与えてくださいますように、そして良き知恵と力と、そして勇気を与え、導いてくださいますように。皆によって祈ります。アーメン。